それをですね、まあ、裏付けるというか、もしかしたらあったんじゃないかということを、まあ、交渉にもならないかもしれないけれども、これ交渉になり得るんではないかと、一時期騒がれたのが、月刊誌正論を他にですね、送りつけられてきた、元社会党員の、元社会党員と名乗る人物の告発手記みたいな、手紙が送りつけられていて、実はあの社会党の中にその拉致補助グループがあって、その拉致補助グループが、その北朝鮮から資金運用を受けて、拉致被害者の先頭に当たっていたと、その下部党員がですね、拉致被害者の選定に当たっていたというような告発の手紙が、他の、世論他のいろんな雑誌に届きまして、まあ、実際に掲載したのは世論が、まあ、ほとんどイニシャルで塗りつぶして何の音か分からなかったけれども、一応そういう手記を載せたということ経緯があってですね、これがもしかしたらチュチェケンじゃないかというようなことを、実はそこにチュチェケンという名前出てこなかったんですけれども、まあ、我々というか、捜査官は、私は捜査関係者じゃないんですけれども、捜査関係者の間では、これもしかしたら チュチェゲンじゃないのかっていうふうに一時期騒がれたんですよね。今もうあんまり話題になりません、ならなくなっちゃいましたけれども、一時期は、これがもしかしたらチュチェゲンじゃないかということで、というか、その社会党の中にもチュチェゲングループというのがだいぶ入り込んでいて、このチュチェケン非常に分かりにくい、実態が分かりにくいっていうのは、非公然活動の中でも、そういった破壊活動とか、そういう分かりやすい活動はあまりやらないんですね。拉致の実行とか、それからどこに爆弾を仕掛けるとか、そういった破壊活動をやらずに、思想活動を普及していく。まあ、日本にはこう表現の自由、信仰の自由、思想の自由ってありますから、憲法で保障されてますから、それをやるなということはできないわけであって、ということはこの知事権っていうのは、はっきり言って取り締まりの対象にはなりにくい、非常に取り締まりの対象にはなりにくいグループだったから、だからこれまで摘発されてませんけれども、その先ほど言ったその知事権総帥のですね、岡見健一という人物がいるんですけれども、この小上健一氏が経営する白鳳社という出版社が池袋にあって、白鳳社というのは、白い峰の会社の社で、白鳳社という出版社があって、この出版社に、あれは確か一時期赤井恵美子さんでしたかね、の、火災の、旅券法違反に絡んで、都内の著作権の関連施設に一斉にバッと火災が入ったんですけれども、その時ガサ入れをした捜査員に話を聞いたら、あの著作権の小上の、事務所の会社の金庫の中から、もう朝鮮労働から授けられた勲章が山のように出てきたという話があって、この小上がですね、だいぶ、まあ、拉致等にも関わっていたのではないかと。ではな、やっぱり日本人の協力がないと、あれだけこう、なんて言いますか、こう、見つかりにくい人物、拉致被害者の選定ができなかったんじゃないかと、いうようなことが今言われております。チュチェケンがですね、例えばどうやって人を増やしていくのかということを、その実際な状況を書いたのが、やっぱりこの八尾恵の謝罪しますで、謝罪しますの中で八尾恵は、自分がどうやってオルグされたか、仲間に引き入れられたかということを書いています。それによると、チュチェケンのですね、そのオルグの仕方というのは、派遣と移住という、要するに、まあ、東京なり、大阪なり、まあ、大都市にこう拠点があって、それが、八尾の場合、確か天ヶ崎でしたけれども、天ヶ崎の方に、こう、派遣されて、メンバーが派遣されていくと。それで、朝鮮映画を上映する会というような会で、チラシを配ってですね、 それで引っかかってきた、若者たち、まあ、主に若者たち、はい、に映画を見せて、名前と住所を書いてくださいと、今日の映画の感想を聞かせてくださいということで、名前と住所を書かせて、で電話番号も書かせて、で数日するとその上映会のメンバー主催者から電話がかかってきて、先日の映画どうでしたか、楽しかったですか、感想を聞かせてくださいと、できればお話ししませんかというようなことでですね、そう言って、電話をかけて近づいていくと、でこの見込みがありそうだということだったら、その何人か仲間ができたらそこに書くまで来るわけですから、その仲間たちちょっと一緒に暮らしませんかということで、その派遣されてきたメンバーがそこに住み着いちゃう、移住しちゃって、そこでまた、細胞を作って、普及活動を広げていくというような方法で、この尾上健一はですね、70年代から80年代にかけて作ったこの中堅組織が、日本で約300あると、その功績が非常に認められて、勲章をもらった。じゃあそのオルムされたメンバーは何やってたかというと、もしかしたらそういった例えばその青年中堅あるいは教職員中堅といったようなメンバーが、もしかしたらこの拉致の関わりの中でいくと拉致被害者の選定ということでですね、例えば名簿を集める、拉致してもなるべく足がつかないような、候補者を選んで、その朝鮮労働党の方に送るといったような活動をしていたのではないかというような、話が出てきています。それともう一つ、父権が関与した中で、何をやっているのかというと、この父権の中核組織がキム・ジョンイル著作研究会という話は先ほど言いましたけれども、このキム・ジョンイル著作研究会の表の顔が、自主の会という会がありまして、この自主の会が、主にどんな活動をしているかというと、その中の大きな柱の一つに、アイヌ沖縄との連帯というようなことを謳っています。日本の中の少数民族と連帯して、共に活動していこう、共に戦っていこうというようなことを訴えています。で、これどういうことかっていうと、沖縄ということを非常によく言うんですよね、彼は。沖縄に何があるかといったら、これ米軍基地があります。日本最大の米軍基地があって、東アジアというか、アジア最大の米軍勢力が結集しているのが、この沖縄ですね。で、私ちょっとこの沖縄関係の本も作ったことがあるんですけれども、沖縄でこの中堅のことを調べてみますと、沖縄の米軍基地の中に、この中堅が実はあります。沖縄の、基地を、沖縄の基地の中に基地の職員の労働組合があるんですけども、その中に中堅があります、実は。尾上健一自身が沖縄では、基地の中で働く我々の仲間が、この自治思想を広めるために日々頑張っていますというようなことをですね、北朝鮮で演説してるんですよね。その文章をちょっとインターネットで私見つけたことあるんですけれども、これ見たときには非常に衝撃を覚えました。というのは、北朝鮮のメンバーが、アジア、要するに、北朝鮮の暴発の最大の防波堤というか、最大の抑止力になっている沖縄の米軍基地の中に、この北朝鮮の思想を信奉している信奉者が何人もいたら、これ一体どんなことが起こるんだろうかということを非常に不安になりまして、まあ、いろいろ調べきったわけじゃないんですけれども、調べてみると、この、今全国知事権という組織、知事権全体の、まあ、総帥が尾上健一だと言いましたけれども、実は表の顔、尾上はこう裏で操っている人間ですから、表の顔は全国知事権会長というのは、佐久川誠一という人がやってるんですけれども、この佐久川誠一というのは、沖縄の、実は、沖縄大学の学長をやっていた、人で、でこの方はもともと若い頃は、その東京に学んでいて、東京の、青年知事権のメンバーだったんですよね。で、このメンバーだった佐久川が、沖縄に帰って、で 一つの大学の学長にまでなって、で、そういった世間の活動、例えば、90年代の半ば、6年だと思いますけれども、沖縄で、米兵による、少女暴行事件という事件が起きました。あの時に、もう本当に沖縄から米軍基地出ていけと、ものすごいキャンペーンですね。それこそ県民挙げてこう盛り上がっていた、あの運動を実は煽っていた中心人物がこの佐久川誠一だったんですよね。だから彼らのやり方として、チチェケンのやり方として、暴力的な破壊活動よりも、そういった思想的なオルズ活動、そういった思想的な面で、例えば言論メディア等を使って、とにかく人々の気持ちを高揚させていくと、反米反日という方に持っていくというそういう活動をやっているのがこの中止権で、この中止権の会長が煽ってですね、あの時もしかしたらもうそれこそ県民投票で米軍基地を追い出せと、もう沖縄からは一切、米軍基地を寄り付けさせないぞというような気分を一時期は、もう今そんな気分全くないですけれども、一時期はそれこそ米軍撤退かみたいなですね、風まで盛り上がった、その、中心メンバーには、実はその北朝鮮のキム・イルソンを、神とする、チェチェ思想という思想を学ぶグループの影響が、あったんだと。ということで、あまりこう、県民感情を、という沖縄の悲劇みたいなことに惑わされて、実はそれを利用している人間が裏にいるということを忘れてはいけないなと。そうすると我々もこういった拉致問題とかそういったことの本質が見えなくなるんじゃないかなという気がしますので、もしかしたらこの後ですね、こういった父思想研究会という組織の名称を皆さんこれ今後聞くことあるかもしれませんけれども、そういった時にそういった沖縄ですとか、あるいは与党の妻とか、そういった隠れた存在の、があったということをですね、過去に事件があったということを、心の片隅に、頭の片隅に、留めておいていただければと思います。先生でした。